はようございます。早い梅雨になりましたね。今日ちょっと話したいのは、よく梅雨になると落ち込んでいく人が結構いるんじゃないかなと思うんですけれども、ちょっと落ち込みのこと、そして自分の心がどういう状態なのかちょっと話したいと思うんですけれども、これ経験したことありますでしょうか。電車が来てでバーンって入っていった時に、どこ座ろうかなと、まず どこ座ろうかなと思って、あ、空いてる、あっち空いてる、こっちも空いてる、どこにしようかって、そっち見たらあるおっちゃんがいて、その人の顔の表情を見るだけでは、じゃああっち行こうと、なんか雰囲気があって、その方のことを何も知らないんだけれども、顔の表情とかなんか見た瞬間にちょっとやばいんちゃうか、あっち行こうっていうような、それ経験したことありますでしょうか。僕だけか、はい、なんかね、重たいような、なんか怖い。そしてある人は何も言ってないのに、その怒りを感じる、言ってないんだけれども、なんかこの人をいつぶち切れるんだろうかっていうような人もいますし、そしてあとはこういう人もいるんですね。見た瞬間大丈夫っていうもの伝わる、なんか安心って、そしてなんかこの人の隣に座りたいっていうような、それ経験したことあります。なんかあ、この人やったら大丈夫やな、なんか座りたいって、僕はそういう人になりたいなと思うんですね。よく電車で一人で座ってるんですけれども、多分僕の顔の表情じゃないと思うんですけど、あ、外人だどうしようって、いや、あんまり英語練習してないしとか、ちょっとなんか質問されたらどうしようとか、それでスペースが空くことはあるんだけれどもけど本当は僕は何になりたいというと、やっぱりそういうなんか見た瞬間平安を与える、安心を与える、そういう人になりたいなと思っています。そして今日はどうやってそのような人になっていくかっていうのをちょっと話したいと思うんですけれども、それ調べるには、まず第一、そのコリント第二手紙10章の3節から5節まで読んでくれますか。ゆっくり読んでください。
第二コリント10章3節から5節。私たちは肉にあって歩んではいても、肉に従って戦ってはいません。私たちの戦いの武器は肉のものではなく、神の御前で要塞をも破るほどに力のあるものです。私たちはさまざまの試練と神の知識に逆らって立つあらゆる高ぶりを打ち砕き、すべての計りごとを虜にしてキリストに服従させ。
4節もう一度お願いします。
私たちの戦いの武器は肉のものではなく、神の御前で要塞をも破るほどに力のあるものです。
要塞って書いてあるんですけれども、英語で出てる単語はストロングホールド。ホールドはしっかり握ることなんですね。ストロングは強いっていう意味なんですね。そして私の場合はどういうイメージが浮かぶと言いますと、姫路城があって、姫路城の中で一番しっかりした場所があるらしいんですね。ここは最後の最後の、ですから攻撃が来た時に、第一城壁乗り越えてても、それが一番しっかりした場所で、そこにはなかなか入れないけれども、逆にその場所は牢屋にもなれる。誰かをそこに入れて、その入っている人たち鍵を閉めて、なかなかその場所から出れないっていうような場所になっているんですね。そしてこのストロングホールドっていうのは、そのような意味ではないかなと思うんですね。私たちの中では壁が、場合によって内容によって壁があるんですね。私の場合はこれが無理なんだ、あれがダメなんだ、 あのちっちゃい時からあの小学校でも中学でもあのずっと続いてたんですけどもね、計算が下手、もう計算するの苦手で、あのそれがもう大嫌いで、けれども会社に入ってあのその会計の方に回されたんですね。最初はねもう無理と思ってできないと思ったんですけれども、あの上の門が無理やりここで働きなさい、これを計算しなさいと言われたから、最初はあのミスばっかりだったんですけれども、それ1年半以上やってると、あれできるじゃないかっていうような、ここまで計算ができるって、じゃああれは嘘の壁だったんだなって、自分の中ではこれが絶対ダメなんだ、あれができないんだっていうような嘘の壁があって、そしてその壁があるから人生が止まってしまうっていうようなことも多くの人があるんではないかな。私は変わることができない、どうしてかというとこんな育ちがあったからって、そのような壁、うん、私がねこういう障害があるからあれができないのよっていうような壁、私どうして成功できないっていうとね、あのお金がないから、いつもお金がないからできないのよっていうような、私たちがいろんなこのできないのよって、なぜ言うとこれがあるから、あれがある、そしてそれが決めつけてしまって、それがあるからなかなか成長できないって、そういうものが私たち多くの場合あるんじゃないかな。生まれつきこうだからしょうがないんだってか、けれどもイエス様が私たちに言ってくれているのはヨハネ8章の32節、真実を受け入れると自由にさせてくださる、解放してくれるというような御言葉もあるんですね。ですから私たちが、この梅雨でもいつでも私たちの責任はまず真実は何なのかということを知ることなんですね。まず真実は何なのかって、聖書の真実は何なのかって知る必要があるんですね。そして今度はそれを嘘と入れ替える、自分の考え方で嘘のものを発見したらそれを出してこれを信じるって、その入れ替えっていうようなものが大切なんですね。多くの人そういう嘘の考え方入ってきたら、聖書は何書いてあるんやろう、あこれ書いてある、これを信じないことにしようじゃなくて、入ってきたものそのまま受け入れてしまうというような癖、習慣っていうのは多くの人はあるんではないかなと思うんですね。最近なんですけれども、もう慣れてしまってるんですけれども、家の屋根裏のところに、屋根のちょっと下のところによくね、蜂ができてしまうんですね。そしてそれはおいしい蜂蜜を出してくれるような蜂じゃなくて、怖いようななんか蜂ができてしまうんですね。そして最初それがもう15年前にそれを見つけた時に棒で刺したの。それはまずいんです。それやってしまうと今度もう追いかけてくるんだよね、ふえってでわーってもう逃げて、家の中に逃げたんだけれども、毎年そういうあちこちそういうのできてしまうんですね。そして今はやり方が慣れてる、まず、スーパーで使ったあの袋ありますね、それを持って、そしてその蜂がここにあって、落ち着いていくんですね、落ち着いて、そして今度一斉のシクッそして今度それを取るんですね。で中にわわわわわわわわわわわわなってるんだけれども、もう遅い、もう袋に入ってる。そして今度は緊張るをね、その穴にシュッって入れて、そして処分するんですね。今は楽にできる、昔はそれを見た瞬間どうしようって暴走してあって逃げたりしてたんだけどね、そんな無駄な抵抗なんですよ。やっぱり落ち着いて、これが欲しくない、そしてそれをポンって袋にシュポンシュポン取って、はい終わりっていう感じで片付けるんですね。 そして私たちの考え方もそういうものある、似たようなものあるんじゃないかなと思うんですね。うちの場合は蜂をうちに来るなっていうのは命令出してもね、従わないんですよ、ね、来るな来るな来るなって言ってもね、寄ってくるの。そしてそういう巣を作ってしまうんですね。ですから何を来るかっていうのは私止めることができないんですけれども、来た場合はそれは今度、そしてそういう巣を作った時に私は責任があるんです。それを処分することなんですね。私たちの考え方もそうなんです。悪から来るような考え方、暗い考え方、なんか良くないような考え方が私たちの脳に入ってくることは止めることはできない。それはもうしょうがないんですよ。けれども今度入ってきた時に住む場所を与えるのか、それか袋に入れてこれを認めませんっていうような行動を取るのか、これが大事なんですね。それがこの五節のとこに説明してくれてるんじゃないかなと思うんですね。五節読んでくれますか、もう一度。
私たちはさまざまの試練と神の知識に逆らって立つあらゆる高ぶりを打ち砕き、すべての計りごとを虜にしてキリストに服従させ。
ですから嘘の考え方、暗い考え方が入っていた時にそれをかわいがってはいけません。こんなこと、いやちょっと考えてみようって、それだったらどんどんどんどんその力が増えてくるの、どんどんどんどん私の中に働いてくるの。その時に片付けないといけない、これは嘘なんだって認めませんって、だって聖書こう書いてあるから、これは嘘なんですって認めませんってシュポンって処分しますって、そのようなものが、そういう考え方、そのような生き方が非常に大事なんですね。そしてもしそのいけないような考え方、暗い考え方、誰かのマイナスのことがバーって入っていってそれ受け入れてしまうと、今度ストロングホールになっちゃうの、縛られるの、それで、そして今度抜けられない、もう、はい、あ、これいけない、 この考え方がもういけないいけないいけないって、これ考えてはいけないけれどもやめることができない、もう壁ができてしまってる自分の心の中で、それの奴隷になってしまう、それがストロングホールドなんですね。いろんな種類のストロングホールドあるんです。ある人は儲け儲け儲け儲け儲け儲け儲け儲け儲けって儲からないと、儲かもうお金お金よ、そしてそういうお金を儲ける方法の雑誌とか、そして今度はもうちょっとお金のことを考えすぎてるなとか周りの人が言っててもね、もうストップかけられないんですよ、もうそれに縛られてるんですね。また別の方、例えば男性の場合はエロ雑誌見て、もう見て見て見て見て、ある段階ではもうそのエロ雑誌のものになってしまってるんです、奴隷になってしまってるんです。今度は別に見なくても自分の頭がそれに縛られて、どこ行っても誰見てもそのエロ雑誌のものを見てしまって、完全にそれに縛られてるっていうようなことあるんですね。いろんなそのようなストロングホールド、縛られるようなものが私たちの人生の中にあるんです。そして今日いろんな種類のあるんですけど、いろんな種類のストロングホールド、縛られるような部屋があるんですけど、今日お話ししたいストロングホールドっていうのは固い心、祈れない、自分から歌えない、聖書を読めない、誰か見たらどうせダメだしとかマイナスに入ってしまう固い心、泣けない、そのようなもの、特に梅雨の場合これが入ってくることは多いんではないかなと思うんですね。固い心、そして固い心を私たちが持ち出すと、自分の心の中で乾いたような気持ちになってて、そしてもうなんか 礼拝したくない、祈りたくない、そのような気持ちになってくるんですね。そして誰かがなんかいいことがあったって、わすごいって、ね、こんなことあったのよって言ったら、なんかね、あの喜べない、そのような固い心っていうのは、これを私たちは気をつけないと、私たちの心もそのようなものになってしまうんですね。喉が渇いたらどうしたらいいでしょうか。喉が渇いたら水を飲んだ方がいいんですね。当たり前よな。お腹空いたらどうしたらいいんですか。なんか食べればいいんですね。当たり前なんですね。固い心が入ってきたら当たり前の解決する方法があるんです。ご存知でしょうか。大事なんですよ。それは分かってなかったらいつまにか自分の心は固くなってしまいます。その答えを今日話したいと思うんですね。乾いたようなね。そしてそれだけではなくて、なんか固い心になってしまうとね、導きをもう感じられなくなる。神様何をしてほしいんだ、なんか神様遠いところにいるんじゃないかなという気持ちになってくるんで、祈っても祈ってもなんか答えてくれないような固いものが入ってくるんですね。そして固い心を持ってしまうと、今度固い心を持った人っていうのはね、周りの人にプレッシャーかけるの。こうしてって、なんでしてくれなかったとか、もう言ったのにとか、なんかすぐ切れやすい人になってくるの。もうって約束なのに、こうなんでこうしなかったって、ものすごい固い心を持った人っていうのは、周りの人にね、鬱陶しいような、それ続くと電車乗った時に誰も座りたがらないよ周りに。固い心っていうのはね、そして固い心を持った人っていうのはね、ズバリきついこと言っても全然平気なの。きついことバーンって言って、この人にきついことバーンって言ってけれども、全然その人泣いててもなんか水が目から出てるなっていうような、なんか実感がないっていうか、哀れみがないとか、下手したら固い心を自分の中に入れてしまうと、どんどんどんどんその方向に行ってしまうの。もう周りの人の苦しみをもう分からないっていうような、どうしたのって、たった私がこう言ったのになんで泣いてるっていうような、固いような、人の気持ちが分からないようなものになってくるんですね。そしてこの固い心っていうのは、何もしてなくても少しずつ私たちの中に入ってくるんですね。なぜ言うと、私たちの社会が固い心を持つように作られてるんです。テレビでもそうなんですね。あんまり映画とか見ることないんですけれども、たまに、テレビを見るときに、その映画やってるときに、どういう、もうパパパパパパってテレビを見てるときに、どういうものが見ると言いますと、このような映画が非常に多いんですよ。これなんですよ。ね、おしゃれな女性、美人の女性で、もうなんかおしゃれな服なんだけど鉄砲持ってる。なんか鉄砲っていうのは普通、鉄砲持つのは普通って、そしてどこ見ても鉄砲こう出してるって、それで男性も鉄砲持ってる。それで今度は悪者が、自分が嫌いな人がいれば平気で撃ち殺す、ね、平気で殺すね、日本の時代劇もそうなんですね。侍でもそうなんですね。侍のね、ヒーローがいて、そしてチュクッチュクッチュクッチュクッ、そしてそのチャンバラの中で、もう結局終わったらね、その一人のヒーローがね、100人殺してるんだよね。でそれ殺した後にね、もう切り味がどうやろうってちょっと発見して、そして今度は洗って、自分の肩洗って、今度全然平気な顔で、それでは行きましょうかって、それで音楽が始まって、そして次の時は酒を飲んでるんですね。なんてね、こういう瓶で飲んで、バーンって飲んでて、そして何か何もなかったような感じでね、なんかおかしいよこれ。100人殺してしまったらね、固い心を持ってなかったらね、ボロ泣きですよ。 人を殺してしまったって、命を消してしまったって。けれども新聞でも雑誌でも映画でもそれを教えているわけなの。平気でひどいことをする、平気でひどいことをするって、それを私たちずっと見る。そしてそれを慣れてしまうと、今度は私たちがその硬くなってしまってるんですね。うん。けれどもイエス・キリストがそういう人じゃなかったんですね。よく泣く人だったんですね。マタイの11-28-29、イエス様どういう性格なのか、そこに書いてありますので読んでくれますか。マタイの11-28-29。
すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心優しく減り下っているから、あなた方も私の首輝を負って私から学びなさい、うん、そうすれば魂に安らぎが来ます。
うん、ね、イエス様の性格は優しくて謙遜で、なんかきつくて平気でズバリこうやるような、ひどいことやるような人ではないんですね。ですからある人は私にこういうことを言ってくるんですけれども、しょうがないんですよって、だって私がね、そういうそのようにあんまり感情的な人じゃないんですよ私はって、ね、私思ったことそのままバーンって言うんですよって、それが私そういう人なのよって。けれどもイエス・キリストが自分の心の中に住んでるんだったら変われるはず、優しくなれるはず、謙遜になれるはず。いつまでも厳しい冷たいようなものではなくて、イエス様は私たちの心の中に住んでくれると変わることができるはずなんですね、うん、私たちが硬い心を持ってしまうと次何になるか、あの説明しますけれども、硬い心の人っていうのはね、信じられない心を与えられるの。不信仰の心、信じられないような心になってしまうんですね。硬い心を持つと奇跡が聞いても、奇跡の話聞いても、どうやろう本当にそうやってそんな奇跡あったんだろうかっていうような、疑うような心が入ってしまうんですね。ですからこれは本当に引力と同じような確実なもんなんですけれども、固い心を持った人は神様を信じることできない、無理なんです。その固い心が変わらなかったら奇跡を起こすこともできない。なぜ言うと、自動的に固い心を持つと信じられないというような心ができてしまうんですね。よくこういうような意見があるんですけれども、もしね、奇跡が見れば神様を信じるって、もし奇跡があればって、けどこれが嘘なんです。旧約聖書のイスラエルの人たちがたくさんの奇跡が見たんだけれども、当たり前になってたんですね。そして奇跡が見たのに、あっという間に奇跡を忘れて、そしてもうブツブツブツブツばっかりいうような人になったんですね。ですから奇跡を見れば変わるっていうもんじゃないんです。また自分の心が硬かったら、ちゃんとした治す方法がありますので、もう少しを待ってください。ネガティブに考える、ネガティブに考えて暗く考えると硬い心を持ってしまう。硬い心を持ってしまうと、今度は不信仰の信じられないような人になっていく。信じられないようになってくると、今度出てくるのは安心のない、平安のない、落ち着くのないような人になっていくんですね。これは必ずなんですね。硬い心を持つと信じられない心になる、信じられない心になったら今度は平安がない。ですから平安が欲しかったら、これをひっくり返して直さない。 固い心を直さないと、あと信仰も来ないし平安も来ないんです。その固い心を直す方法っていうのは、マルコの6章の30節から52節、この中に秘訣が入っているんです。マルコの6章の30節から52節、読んでくれますか。
さて、人たちはイエスのもとに集まってきて、自分たちのしたこと、教えたことを残らずイエスに報告した。そこでイエスは彼らに、さあ、あなた方だけで寂しいところに行ってしばらく休みなさいと言われた。人々の出入りが多くて、ゆっくり食事をする時間さえなかったからである。そこで彼らは船に乗って自分たちだけで寂しいところへ行った。ところが多くの人々が彼らの出て行くのを見、それと気づいて、方々の町々からそこへ徒歩で駆けつけ、彼らよりも先に着いてしまった。イエスは船から上がられると、多くの群衆をご覧になった。そして彼らが羊飼いのいない羊のようであるのを深く憐れみ、いろいろと教え始められた。そのうちもう時刻も遅くなったので、弟子たちはイエスのところに来て行った。ここは偏僻なところで、もう時刻も遅くなりました。みんなを解散させてください。そして近くの部落や村に行って、何か食べるものをめいめいで買うようにさせてください。すると彼らは答えて言われた。彼らに答えて言われた。あなた方であの人たちに何かを食べるものをあげなさい。そこで弟子たちは言った。私たちが出かけて行って200デナリものパンを買って、あの人たちに食べさせるようにということでしょうか。するとイエスは彼らに言われた。パンはどれくらいありますか。行ってみてきなさい。彼らは確かめていった。5つです。それと魚が2匹です。イエスは皆をそれぞれ組にして、青草の上に座らせるよう弟子たちにお命じになった。そこで人々は100人50人と固まって席に着いた。するとイエスは5つのパンと2匹の魚を取り、天を見上げて祝福を求め、パンを裂き人々に配るように弟子たちに与えられた。また2匹の魚も皆に分けられた。人々は皆食べて満腹した。そしてパン切れを12のかごいっぱい取り集め、魚の残りも取り集めた。パンを食べたのは男が5000人であった。それからすぐにイエスは弟子たちを敷いて船に乗り込ませ、先に向こう岸のベッサイダに行かせ、ご自分はその間に群衆を解散させておられた。それから群衆に分かれ、祈るためにそこを去って山の方に向かわれた。夕方になった頃、船は湖の真ん中に出ており、イエスだけが陸地におられた。イエスは弟子たちが向かい風のために漕ぎあぐねているのをご覧になり、夜中の3時ごろ湖の上を歩いて彼らに近づいていかれたが、そのままそばを通り過ぎようとのおつもりであった。しかし弟子たちはイエスが湖の上を歩いておられるのを見て、幽霊だと思い叫び声を上げた。というのは皆イエスを見て怯えてしまったからである。しかしイエスはすぐに彼らに話しかけ、しっかりしなさい、私だ、恐れることはないと言われた。そして船に乗り込まれると風が止んだ。彼らの心中の驚きは非常なものであった。というのは彼らはまだパンのことから悟るところがなく、その心は固く閉じていたからである。
5000人の人が集まってる。近くにローソンも何もありません。 そして食べ物がないなっていうことを気づいて、あの弟子たちが心配してきて、あのイエス様に話しかけたんだけれども、どうするっていうの、多分裏の動機もあると思うんですね。5000人の人よりもね、私たちがどうなるのって、今晩飯も食べたいし、ね、あの飯だけではなくてちゃんとちゃんとしたいいとこで泊まりたいし、このままだったらどうなるの私、けどそれはあんまり清い、なんか霊的な言い方じゃないので、あの5000人の人どうしますかっていうことで、あの、ね、だって食べ物が、本当の動機がひょっとしたら自分はって、自分がどうなるのって、こんな時間でもう疲れた、もうどっかいいとこ行っておいしいもん食べたいって、けどそれ言ったらあんまり霊的じゃないから、あ、皆様がこうなってるんですけどって、そういうような話があって、で結局奇跡が起きてしまったんだよな。そして弟子たちが想像しているようなものじゃなかったの。弟子たちが望んでたのは解散してどっかいいとこ行って、あの泊まってごちそうを食べて、それが期待してたんだけれども、なんか別な形でね、なんかですから、こうしてああして、そしてあの こういうパンを分けて、そしてそれを、みんなにあげてなとか、いろいろ説明が出てきて、そしてみんなあのそれをやってたんだけれども、ひょっとしたら心の中で、こんな形でやるなんてとか、はあ、もう私も疲れてるし、配らないとあかんなのって、なんかもう本当に奴隷みたいなこれやって、そしてそういうのを考えながらやってて、そして今度はもうやっと終わった時に、じゃあもう船乗って帰ろうかということになって、そして船乗って、もうマイナスでね、もうこんな漕いでどうなるのってば、でそしてもう天気も悪いし、そして今度は、お化けが来たと思ったんだよね。これもおかしいんだよね。この弟子たちが24時間イエス・キリストと一緒に、ね、暮らしてたわけなんだよね。あの奥さんがいきなり、お化けだ、主人見た時に、お化けだと見たとおかしいでしょ。24時間一緒にいて、ねね、ですから結局ね、マイナス期待してんの、この弟子たちが。悪いこと起きるんちゃうかという設定なの、心の中で。なんか取られるんちゃうか、なんか怖いこと起きるんちゃうかっていうような、なんかってマイナスしか考えてないんですね。それしか期待してないんですね。ですから歩き出した時に、イエス様だ、おもろいとか、うわすごいとかじゃなくて、あ、お化けが出たっていうような反応なんですね。あのそしてもうイエス様がもう本当にへこんで、もう信仰が固い心、52節が固い心の治す方法、この中に載ってるんですけど、もう一度読んでくれますか。52節
というのは、彼らはまだパンのことから悟るところがなく、その心は固く閉じていたからである、うん、
ですから結局どうして怯えたりマイナスに考えてたっていうと、その奇跡の時に神様は何をしてたっていうのを気づいてなかったんですね。英語ここに書いてあるのはね、 did not consider、 そして元々の訳調べると、深く繰り返し、神様すごいことしたなって、5000人の人が一人の坊やの弁当で食べさすなんてすごいな、あれがすごかったな、うわワクワクするなとか、それ考えてなかったんです。何を考えてたっていうと、自分はお金もないしね、イエス様いつ給料出してくれんやろうな、もうなんかね、それだけじゃなくてね、どこで泊まるのって、なんかもうキャンプもう疲れた、もうキャンプってもう最初楽しいと思ったけど、いやちゃんとしたベッド寝りたいわとか、結局ねマイナスとか自分とか、それをぐるぐるぐるぐる、それを瞑想してたんです。そればっかりを考えてたんです。ですから心が固くなってて、ですから信仰を持てないような 人になってたんですね。ですから今度は固い心を治す方法っていうのは、自分を何を想像しているのかっていうのは変わらないといけないんですね。神様、次何してくれるんだろうって、何をしてくれるんだろうって、前はこれしてくれたし、ちっちゃなことなんだかあれも答えてくれたし、また今日なんかするんちゃうか、そのような考え方をずっと持つと、固い心を溶かすことができるんです。押し出すことができるんですね。僕のお父さんお母さんは、ずっと横浜に住んでたんですね。そして1974年頃、私たちの家で金曜日の、集会があったんです。そしてそれがフライデーナイトプレイズって、フライデー金曜日の夜の賛美っていうような集まりだったんですけれども、いろんな人がそこに来るようになってて、そしてその時に、よくパターン、同じパターンだったんだけど、賛美の時間があって、そして今度証の時間があって、そして今度ちょっと聖書の教えの時間があって、そのようなパターンだったんですけれども、その集会はすごかった。ある時もう病気の人が癒されたとか、耳が聞こえないけれども聞こえるようになったとか、たくさんの人がそこ行って救われたとか、そしてその時代、私まだクリスチャンになってなかったんですね。その時信じてなかったんですね。僕は不良みたいな人だったんですね。ですからもう金曜日帰りたくない、もう帰ったらハレルヤばっかりでねハレルヤとか、もうワイワイ感謝とか、なんかそんななんか派手なねこともするし、手を挙げたり賛美するのよ、そこまでしなくてもいいのにとかね。けどそういう集会だったんだよね。そして今度は土曜日の朝 もう嫌いやったんだけど、土曜日の朝起きて、私がもう降りてきてね、コーンフレーク食べようとするとね、お母さんが来るのよ。昨日すごかったよ、すごかった、何が、いや何々さんがいるでしょって、もうね、別居してて10年なのに仲直りしたのよ昨日が、信じられるってすごいやろって、分かった。それだけじゃなくて、先週の集会で誰々さんの右の足が短かったでしょって、もう奇跡的に一生乗っとんよって、で、ね、もうお母さんがね、なんかもう次からね、もうそういう話ばっかり、そういう話ばっかり、お母さんと会ったら、ちょっとこれはすごい聞いてとか、そしてまた始まるのよ。そしてなんかもうすごい、そして最初は証、2つ3つぐらいあったんだけどね、もう何ヶ月経つとね、長くなってくるの。ですからもう2時間泊まりっぱなし、もうこんななって、あの人はこうで仲直りして、こうで癒されて、けどね、今その時はね、なんか僕の固い心でね、もう聞きたくないっていうような気持ちがあったんだけど、今何をしてたって分かったんですね。次の奇跡の環境を作ってた。みんなにそれを言って、そして今度は聞いてる人たちが来週行こうと思ってしまって、そして来週こんなすごいこと起きるんちゃうかとか、ひょっとしたら何が起きるやろっていうような、結局柔らかい心作ってたんですね。ソフトの信仰を持てるような心を作ってたんですね。皆様、今どっちでしょうか、どっちでしょうか。喉渇いたら水を飲む、お腹空いてたら食べる、固い心だったら探し出して感謝できるもの、小さなことでも神様この時働いてくれたなということを思い出して、それを焦点に置いて、それを想像する、それを考える、そしてそれをやると今度は固い心が溶けてきて、神様の奇跡、神様の素晴らしい働き、 柔らかい心、それを受け入れる準備になっていくんですね。今は梅雨に入りました。固い心を持ちやすい季節です。ですから私たちが自分を騙してどんどんどんどん暗いようなものを考えるんではなくて、切り替えをしましょう。鍛えよう。そして今度はカタログ作りましょう。今まで神様は何をしてくれたのかって。ですから、ひょっとしたら今日の朝何人かの方が、ノートを出してきて、今まで神様は何をしてくれたっていうようなことを書き出した方がいいんじゃないかなと思います。僕の場合はもう忘れて3年ぐらいかな、4年ぐらいかな、続いてたんだけれども、僕はいろんな、その大工の時代からいろんなうるさい機械を使ってたんだけれども、ちょっと耳が傷んでしまって、そして、人にはあんまり言わないんだけれども、僕の場合は、毎日ピーが聞こえるんです。ずっとずっと。そして昔お医者さんに診てもらったんだけれども、これかなあれかなとかいろいろ言われたんだけど、結局治らないんですね。ですから私ずっとの工場の中にいるような、そしてそのピーっていうようなものがずっと何年も続いているんですね。しょうがないんだって。だから人に言っても意味がないなと思って、だってしょうがないからって決めつ、ストロングホールドになってたんですね。しょうがないんだって。だって僕も結局いろんな機械使ってしまって、そして結局耳が傷んでしまったからしょうがないんだって。だからずっと我慢してて、けれども寝ようとしてもずっとビーって大きな声になってるんですよ。そして金曜日、誰かに言ったんです。そしてその人が祈りましょうって、なんか、ね、でまあなんか祈るってなって、まあいいでしょうって思って、そして祈ってくれたんですね。そして昨日、梅雨のせいなのか、なんか違うなと思ってて、もうその祈りも完全に忘れてて、そしてなんか違うのかな、何が違うのよと思ってて、完全に金曜日の祈りとか忘れてて、そして12時半ごろの鳴ってない。ショック。鳴ってないんですよ。めっちゃ久しぶり。今鳴ってないんですよ。けど気づくまで何時間かかったんやろ。なんか違うと思っただけで、かなり遅れて、なってたんですね。だから自分もちょっと反省してる、硬いとこあるんだなと思って、期待してるよりもしょうがないんだっていうようなものに入ってしまってるんですね。祈りましょう。天道様、本当に私たちがこの梅雨、新聞映画の影響に負けないように働いてください。いつまでもマイナスに考えたり、多分ああだろうな、あの人多分こうしてるんだろうなとか、そういうダークな硬いもの私たち持ちたくないんです。私たちが柔らかい信仰のあるような心が欲しいんです。ですから助けてください、許してください。ですからこれから私たちがもう一度、今まであなたは私たちの人生の中に何をしてくれたのか思い出して、それをずっと考えて、そして今度はそこから期待を持って、次、神様は私を愛してくれているから次を何してくれるんだろうって、そういうような前向きな柔らかい信仰に基づいたような心を与えてください。お願いします。固い心を持ってたことを許してください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。